特集1、11月17日土曜、文化センターリニューアルオープン。昭和56年の開館以来、初めての大規模改修です。約1年にわたる休館を経て、文化センターがリニューアルオープン。松葉ホールやプラネタリウムはより良い性能を備えて生まれ変わります。ホールの耐震化、バリアフリー化によって、より安全安心になったほか、ものづくりスペースを新たに設置、多くの皆さんのご来館をお待ちしています。松葉ホール、こう変わった。ポイント、スタインウェイのピアノを導入。松葉ホールは多目的ホールとしてこれまで、講演や発表会等で多くの皆さんにご利用いただいてきました。今回の改修により、より良い音響性能を持つホールに生まれ変わりました。天井には波形の拡散板を設置、壁も細かく段差をつけ、音がより均等に拡散するよう工夫しています。新たな舞台音響反射板の導入で、より良い響きが伝わるようになりました。また、木を基調とした壁に間接照明を設置し、温かみの感じられるホールになっています。目玉は、世界中の有名ホールに置かれるグランドピアノ、スタインウェイ D274 を導入したこと。発表会や音楽公演のほか、ホールでのコンクール対策練習に活用できます。音色や響きをお楽しみください。なお、安城市出身で日本を代表するピアニストである後藤正隆さんと田村響さんがピアノを選定しました。選定時の様子は市ホームページでも紹介しています。QR コードが掲載されています。ピアノ教室ドルチェの会主催、今池町の天野さんのお話。毎年松葉ホールでピアノ教室の発表会をしています。改修後はどんな風に変わりますか？生徒たちは素晴らしいホールでスタインウェイピアノを弾くという貴重な経験ができるのですね。楽しみです。プラネタリウム、こう変わった。ポイント、リニューアルに合わせ、壮大なスケールの新プログラム、安城星と水の物語を制作しました。新プラネタリウムは、傾斜型と水平型の複合ドームスクリーン。より星に近づいた感覚が味わえます。また、国内で数例しかないナノシーム工法を用いたスクリーンには、継ぎ目がなく美しい星空が広がります。椅子には両肘掛け付きでゆったりとした座り心地のリクライニングシートを採用しています。投影機器は開館以来初めての更新。光学式とデジタル式を合わせたハイブリッドシステムです。特に光学式は約1億個の星を一つ一つ点として再現でき、安城仕様として星の等級ごとに明るさを調整できる機能を搭載しました。実際に見る明るさに近い星を見ることができます。ご期待ください。市長、神谷学。プラネタリウムのリニューアルを決めてから3年の歳月をかけて制作した新プログラム、安城星と水の物語。いよいよ皆さんにお披露目できることにとてもワクワクしています。郷土の偉人、都築夜行の揚水計画のもと、石川喜兵衛は星空を頼りに測量し、後の明治揚水開削の道筋を作りました。そんな安城を潤す水の歴史と宇宙のつながりを描いた壮大なドラマです。鑑賞中、体が宇宙を縦横無尽に飛び回るような感覚に驚かれるかもしれません。お子さんから大人まで誰もが楽しめる自信作です。小包町の南川さん親子のお話。 安城のプラネタリウムには僕が幼い頃に行ったきり、どんな風に変わったのかな。パパ、絶対連れてってね。オッケー。その他にも、次のような新しい部屋の設置や設備の更新を行っています。ものづくりを楽しむファブスペース誕生。ファブスペース教室には、レーザー加工機や 3D プリンターを導入。これらのデジタル工作機器を使って、市民の皆さんに自由な発想でものづくりを楽しんでいただけることを期待しています。プログラミング等の学習もできるように各種講座を開講する予定です。ファブにはファブリケーション、作ること等の意味が込められています。なお、市ホームページで詳細が確認できます。QR コードが掲載されています。耐震化、バリアフリー化。耐震化対策として、天井の落下の恐れがある松葉ホールの客席天井を改修したほか、車椅子を利用する人がホールの前席に行けるよう、ホール横の階段に昇降機を設置しました。また、ホールの客席照明をはじめ、各会議室やロビー等の照明設備を LED 化しました。文化センター、リニューアルオープンイベント。リニューアルオープンセレモニー。17日土曜午前11時。新しくなった文化センターのお披露目式。施設紹介のほか、グランドピアノを選定した田村響、後藤正隆によるピアノ演奏もあります。要整理券。田村響、1986年生まれ、笹目中学校卒業、2007年、ロンティボー国際コンクールピアノ部門第1位、2008年文化庁長官表彰、市民栄誉賞受賞。後藤正隆、1985年生まれ、安昌中学校卒業、2009年、愛知県芸術文化選奨新人賞受賞。2011年フランツ・リスト国際ピアノコンクール第1位。市民栄誉賞受賞。プラネタリウム。17日土曜、18日日曜。最新設備を備え生まれ変わったプラネタリウム。オリジナル番組。安城星と水の物語と、今夜の星空生解説を2日間限り無料上映します。要整理券。時間、17日土曜、安城星と水の物語、正午、午後2時半、4時半。今夜の星空生解説、午後1時、3時半。18日日曜、今夜の星空生解説、午前10時、正午、午後2時、4時。安城星と水の物語、午前11時、午後1時、3時。なお、いずれの内容も30分。ラジックアース、17日土曜、18日日曜。球体に地球や惑星を映し出して科学を楽しむ京都大学が中心となって進めるプロジェクト。要整理券。時間、17日土曜、午後0時半、3時。18日日曜、午前10時半、午後1時半、3時半。なお、各回30分。アキラボーイとタヌキチ君のデジタルショー。17日土曜、18日日曜。最新のデジタル映像技術を駆使したアニメーションと芸人の掛け合い漫才。要整理券。時間、17日土曜、午前11時、午後1時10分、4時10分。 18日日曜、午前10時40分、午後0時40分、2時40分。なお、各回30分。アンビ展グリーンリボン賞受賞作品展。23日祝日まで。昭和21年から続く公募型美術作品展覧会アンビ展。最優秀賞に相当するグリーンリボン賞の歴代受賞作品のうち、市民ギャラリーで所蔵する22点の平面作品を一堂に集めました。創作ものづくり工房。17日土曜午前11時を初回とし、各回30分、各10回。ファブスペース教室で紙のサッカーボールを作ろう、コインの消える貯金箱を作ろうの2講座を開講します。中学生以下対象。要整理券。茶会。18日日曜午前10時から午後3時。安城茶友会主催。定茶料300円。要前売り券。その他にも市民ステージ等多数のイベントを用意しています。お楽しみに。各イベントの整理券、前売り券について、いずれも先着順。整理券、リニューアルオープンセレモニー、配布期間、11月10日土曜から16日金曜、13日火曜を除く、午前9時から午後8時半、16日は午後5時まで。配布場所、市民会館。配布枚数、1人3枚まで。プラネタリウム、ダジックアース、アキラボーイとタヌキチ君のデジタルショー。配布期間、11月10日土曜から16日金曜、13日火曜を除く、午前9時から午後8時半、16日は午後5時まで。配布場所、市民会館。当日、文化センター事務室入り口前のイベント本部でも配布。配布枚数、各1人4枚まで。創作ものづくり工房、配布日時、11月17日土曜、開館後。配布場所、文化センター、イベント本部。前売り券、茶会、前売り期間。11月10日土曜から16日金曜、13日火曜を除く、午前9時から午後8時半、16日は午後5時まで。前売り場所、市民会館、当日会場前でも販売。問い合わせ、市民会館、75-1151。